皆さんこんにちは。株式会社 10XHRBP の真鍋です。この 10XFM は 10X を作るをミッションに、小売チェーン向け EC プラットフォームステーラを提供している株式会社 10X のメンバーが、キャリアや日々の出来事を学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今回は新入社員紹介のポッドキャストです。ゲストは5月に HR プランニング部に入社した黒田さんです。黒田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですが、黒田さん、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。改めまして、5月に入社をしました黒田と申します。簡単に経歴を述べますと、新卒ではマーケティングリサーチを提供しているマクロミールという会社に入りまして、そこで、10年ぐらい在籍していたんですけれども、キャリアのスタートは営業でスタートして、4年目から人事に移動したんですが、そこから人事畑みたいなキャリアになってます。で、マクロミルでは、新卒採用、人材開発、HRBP といろいろ経験させていただいた後に、その後、スタートアップの世界にこう飛び込みまして、前職は、架け橋というヘルスケア系のスタートアップだったんですけれども、その会社に3年ほど在籍していて、大体100名から300名いった組織拡大。その中で、中途採用。後半は、評価制度を担当していて、その後、10X に、HR プランニング部、真鍋さんが、HRBP で、その対をなすような、人事企画、セントラルの機能で、今、人事制度だったりとか、人材開発っていう領域を担当させていただいています。
ありがとうございます。今、経歴的なところも自己紹介いただいたんですけど、もう少し黒田さんのことを知りたいので、パーソナルな部分、なんか趣味や休日の過ごし方みたいなところもお聞きしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。前提として僕今、兵庫県の西宮に住んでいまして、1年前に移住をしたんですけれども、で、今フルリモートで働かせてもらってます。で、子供が4歳と6歳の子供が、2人いて、で、彼らと、月に1回ぐらいキャンプに行ったりとか、上の子が、今、小学1年生で男の子なんですが、最近すごく野球に、興味を持ち始めて、すごく野球したいっていうので、ただすごく、なんか、暑いから、家の中でスポンジのボールとバットで野球します。
暑いっすからね、最近。なかなか外で遊べないですよね。
はい。キャンプとか行くと楽しいですけどね。はい。
確かに。いや、にやかキャンプファンとしては、ぜひ、黒田さんからいろいろ教えてもらって、キャンプギアを集めていきたいと思うんですけど、なんか、黒田さんのおすすめキャンプギアなんですか？
いや、僕のおすすめキャンプギアは、中華鍋なんですけど、いきなり中華鍋は、多分、買うと多分すごい邪魔だって奥さんに多分言われちゃうんで、最初はあれですよ。買うんじゃなくて、レンタルでいろいろこう、自分に合うギアとか、好みとかを多分探っていった方が、今日いきなり買っちゃうと、後で、あっちの方が良かったな、とかって結構思うことが、僕もあったんで、レンタルがおすすめですね。
ちなみになんで中華鍋なんですか？
いや、なんか、それは親父キャンプ飯だったかな、っていうなんか YouTube のドラマがあって、そこですごいその中華鍋でキャンプ場でこうご飯作る、なんかすごい美味しそうで、それ僕もやってみたいと思って、中華鍋でチャーハンを作るとめちゃくちゃ美味しい。
へー。それ焚き火で中華鍋振ってるってことですよね。
まさにまさに、はい。
ちょっとこの話でなんか30分いっちゃいそうなんで、そんなキャンプ場で中華鍋を振ってる黒田さんが、はい、10X に入社した経緯を教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。まず、なんかこう、キャリアみたいなことを多分考えたのがあるんですね。ちょうどその転職を考えたりとかしたタイミングが35歳みたいなところもあって、区切りみたいなのもあったんですけど、でその中で、テーマとして、こう、組織拡大と、組織文化を両立させていくみたいなことに取り組みたいっていうふうに思って、これは多分真鍋さんもすごく分かりみが深いところだと思うんですけど、企業が急拡大とかすると、一定やっぱ歪みって出てくる中で、それはある意味生まれるべくして生まれるんですけれども、 まあ、この問題をなんか安易に、まあ、成長痛だよねっていうところで片付けるんじゃなくて、そこに対してこう向き合っていって、まあ、先手を打つのか、まあ、すべてにおいて先手を打たずとも、きちんと備えていくのか、みたいなところにおいて、まあ、組織を作っていくみたいなことにやってみたいなと思って。なので、最初は結構小さな20名とか30名基盤の会社で、1人目とか2人目の人事とかを考えていたみたいなところがあったんですけれども、まあ、その中でこう、縁あって 10X に出会って、まあ、すごく惹かれてですね、入社を決めたみたいな背景になっています。ここちょっと、もう少しお話ししても大丈夫ですか？
あ、もちろんです、もちろんです。どうして 10X に惹かれたとかも含めてお聞きしたいです。
はい、ありがとうございます。いわゆるこの組織文化が何によって形成されるかみたいなところでいくと、採用と人事評価が肝だと思っていて、やっぱどういう人を、まあ、採用するのか、どういう人を評価するのかみたいなところが、組織を形成する文化みたいなところに非常にヒットしてくると考えてますと。で、その中で、やっぱ採用においてでいくと、10X ってこうトライアルで2、3週間ぐらい一緒に働かせてもらうと思うんですけれども、まあその中ですごくいろんな人と話をさせてもらったりとか、内部のドキュメントもかなり読み込ませていただいて、まあ、その働くイメージみたいなのがやっぱり湧いたな、みたいな、フィット感が感じられた、体感できたっていうのは大きかったのと、人事評価の文脈でいくと、そのトライアルのテーマが、その人事制度、まさに人事制度をどうしていくかっていうのがテーマだったので、まあそこにすごい思考とか思想の深さみたいなことを感じましたし、すごく投資されてるなっていうことを感じたので、なんかここだったらすごく腰を据えて自分が取り組みたいテーマみたいなものになんかコミットしていけるんじゃないかなと思って、まあアリーナ、スタートアップよりも 10X に行こうというふうに思えたという次第ですね。
ありがとうございます。なんか、黒田さんのトライアルの担当僕だったんですけれども、かなり深いところまでだいぶいただけたなっていうふうに思っています。なんか、制度、10X の制度って、どんな印象でしたか、最初。
そうですね。まず、最初に与えられたテーマが、なんかこう、結構重いんですよ、制度が、みたいな。なので、その運用改善をなんか考えましょう、みたいな、テーマだったと思うんですね。実際こう制度を見ていくと、まあ、やっぱりしっかり作り込まれているので、まあ、だからこそそれに応じた運用の重さみたいなことも、セットになっていると。ただ、なんかこう、そこで結果的にまあ、その重さを軽くしようっていう提案を昔しなかったと思っていて、やっぱりなんでそう重くしてるのかみたいなところを、まあ、大和さんはじめ、経営層の方々の思いとか、要は、どの時間軸でこの制度を使いたいと思っているのか。で、小山さんの言葉で僕すごい印象に残っているのは、なんか1000名規模とかになった時においても、この制度が骨格として残っているような、そのためのインフラを今作っていこうとしているんだ、みたいな話があって、まあ、そこに込められたこう、そういう思想みたいなことを理解すると、なんかこの制度である意義みたいなところも、なんかすごく理解できたので、なんかあまりこう、運用改善みたいなところで、軽くしましょうっていうような提案はしなかったと思ってるんですが、印象としては、なので、なんていうのかな。すごい、一見、なんか、カチッとしてるんだが、それを、なぜそうしてるのかでいくと、それ先の方まで、未来を見据えて、作り込まれている制度になっているというところですかね。
ありがとうございます。なんか、今言っていただいたところって、なんか、HR の仕事の、なんか、味噌みたいなのが詰まっている気がしていて、やっぱりその、短期的には重いんだけど、長期的にはそれが重要であるみたいなことをいかに伝えながら、それを組織にインストールしていって、で納得してもらって運用を回していくかみたいなところって、結構日々、特に黒田さんとお話していく中で、お互い悩んでいる部分かなというふうに思って今お話を聞いていました。で、ちょっと直近の仕事の話に移りたいなというふうに思うんですけども、10X では今、黒田さんが何を担当しているか教えていただいてもいいですか？
はい。まあ、大きく二つあるかなと思っていて、一つは今、話に上がっていた人事評価制度の運用ですと。で、ここは今4人のチーム、まあ、このまず4人のチームで運用やってるっていうところがすごいなと、前職とかだと結構一人で担当していたところがあるんですけど、まあ、その4人のチームの中で、役割分担をして、まあ、自分は例えば、中間評価とか、期末評価とかっていったような評価イベントをプロジェクトマネジメントさせていただいたりとか、あとは、制度 例えば等級制度のチューニングなどを行ったりしていますっていうのがあります。でもう一つの大きなテーマみたいな形でいくと、まあこれは今後っていうところになるんですけど、ミドルマネジメントの支援みたいなところを、本部長の吉田武さんと、今企画しているといった形になっています。
ありがとうございます。そのあたり、まあ、まさに人事制度の部分と人材開発みたいな部分、うん、両方になっていただいていると思うんですけれど、まあ、それぞれなんかどういうチャレンジがあるか、あとはどういうテーマで個人的なテーマとして取り組んでるかみたいなところ、お伺いしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。まず、人事制度なんですけど、なんか前提としてこう人事制度って、もう人事制度によってモチベーションがすごく上がるとか、まあそういったこともあるとすごくなお良いと思うんですけど、それよりも下げないことのことの方が大事だなと思っていて、その事業に対して100%ちゃんとまっすぐ向き合える、ミッションに対して向き合えるといったような土台を作っていくっていう意味で、また評価とかが揺らいじゃうと、なんかネガティブな意味でマインドシェアが取られちゃうみたいなことが起こりうると思うんですよね。なので、気持ちよくこう仕事をできるためにも、フェアに、公正に評価が成り立っているっていうことは前提すごく大事だと思っていて、まあそういった意味で、先ほど申し上げましたが、ソフトX の人事評価制度って、すごくまあ考え抜かれた制度になっているわけなんですけれども、やっぱりやっていくと実態とのギャップみたいなものは出てくると思うんですよね。実態として、なんか本当はこういう行動とか、こういう、成果が評価されるべきなのに、今の制度上の基準でいくと、評価がなかなかされていないだったりとか、そういったことが起こらないように、チューニングを仕掛けていくっていうことは、引き続き必要かなと思ってるんですけれども、まあ、そこを、意識して、やっていってるっていうところが人事評価制度ですか。で、このまま、マネジメントの方も。
そうですね。人材開発、はい、ミドルマネジメント支援の方も、ぜひ同じ文脈で教えてください。
はいはい。人材開発支援、一方人材開発支援のミドルマネジメント支援とかでいくと、ミドルマネジメント支援ってこう、本当になんかどこの会社も言ってるというか、なんか永遠のテーマみたいな風に、上がる、テーマだと思うんですけれども、でも僕、10X の場合は、そういうメンバーもマネージャーの方々も、ちょっとなんか手前味噌な感じになっちゃうと思うんですけど、まあ非常にこう自律的で優秀な方が多くて、なんかすごい、そこにめちゃくちゃ今課題があるっていう風にも、まあ見えてないかなと思っていますと。どちらかというと、なんで能力を強化するとかっていうことよりも、マネージャー同士の関係性だったりとか、内政支援みたいなところ、まあそういったことを働きかけることによって、なんか組織のレバレッジかけられるんじゃないかなっていうところの仮説を持っていますと。一方、こっちのなんか難しさみたいな話でいくと、なんかこう、そんなに課題が顕在化してるわけじゃないので、重要だが緊急ではないみたいなセグメントにやっぱり位置づけられるなと思っていて、一方で、さっきの人事評価制度とかとも近いですが、なんかこう、そこでなんか手を打たなかったとしたら、いつかこう、痛みが発生する。で、組織のイシューって、なんか痛みが発生して初めてプライオリティが上がるみたいな感じでやっちゃうと、まあ、どうしても後手に回ると思うし、対症療法的になりがちだなと思っているので、まあ、ここは、やっぱり先行投資をしていくっていうスタンスを取っていくべきじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、そこをしっかりとこの価値っていうものを、示していくっていうことは、自分のミッションとしても重要なことかなって思っていますね。
ありがとうございます。人事制度、人材開発、特になんかマネジメント支援、ミドルマネジメント支援みたいなところでお話しいただきましたけど、それぞれ、まあ、結構思いを持って、黒田さん 10X に来てくださってと思いますが、それぞれの分野、人事制度と人材開発みたいなところ、なんか今後、黒田さん的に、どうなっていったらいいな、どういうふうにしていきたいみたいなのあったりされますか？
はい。ありがとうございます。そうですね。なんか僕がすごく共通して言えるキーワードかなって思っているのは、その、ハードな部分よりもよりソフトな部分で、なんか社会関係資本とかは、そういうキーワードだなと思っていますと。で、この社会関係資本って、組織開発で、この前、なんか HR の中での臨読会で勉強していた中で出てきたキーワードかなと思うんですけども、まあ、この関係資本って、なんかほっとくと目減りする。それによって、人と人とのコミュニケーションコストが増えてしまったりとか、まあ、プロセスにおける、こう、コストがかかってくる。で、10X においては、リモートでやってますし、マトリックス組織でコミュニケーションパスも多いので、 結構重要なテーマだなっていうふうに当時も思いましたし、まあ、これは、まあ、ミドルマネジメントっていう文脈においてもそうだし、まあ、評価においても、結局評価って精度も大事だけれども、まあ、人と人の、あの関係性の中で行っているものなので、そこの関係性の質みたいなところが、評価の納得度とか、腹落ち感にも非常につながってくるっていうところだと思っているので、なんかこう、レバレッジかけるポイントとして、この社会関係資本というものを、しっかりとこう、高い質を保っていく、その必要性があるということを、きちんとこう、10X に根付かせていきたいっていうのは、自分の取り組みたいテーマとしてありますね。
ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ共感するとこ多くて、なんか個人的にも確かになと思いながら聞かせていただきました。あとせっかくなので、はい、入社されてから、インサイドセールスみたいなところにも携わっていただいたと思っていて、そのあたりどうしてなんか携わるきっかけ、はい、どういう経緯で携わったのかと、そこから得たものみたいなところでお伺いしてもいいですか？
ありがとうございます。まあ、やっぱ HR プランニング部って結構セントラルな機能、なので、どうしてもこう、抽象度が高まったりとか、まあ、一言で言うと現場と遠いみたいなところが、なんか課題感としてあるなと思っていたので、そのもっと現場のことを知りたいですみたいな文脈から、面談同席とか、商談同席とか、そういうのをさせてくださいっていうのを、最初、ビジネス側の、本部長の方に相談していたところ、まあ、それこそなんか、言うやっちゃいないよみたいな感じで、当時、インサイドセールスの取り組み、アウトバウンドで、お客様に電話するっていう取り組みがあるから、それをもうやってみたらっていうような声をかけていただいて、で、そこで実際にお客様に電話をして、アポイントが取れたら自分で商談をして、ステイラーの説明、事業説明をしてっていったような経験をさせていただきました。すごい学んだことみたいなのは、まあ、まずはやっぱりこの事業の難しさを体感しました。やっぱりこう、いわゆるこう、レガシーな業界、DX をみたいな会社も様々あると思いますし、前職もそういう会社だったんですけれども、まあ、特にこの、今の 10X が向き合ってる市場って、まあ、まだまだ本当になんか全然根付いてないんですよ。ネットスーパーというものが。まあ、そこを、やっぱり根付いてないんだけれども、すごく将来、未来に目を向けたときに、必要不可欠であったりとか、非常に便益性も高い、事業、意義深い事業だと思うので、そこを、まあ、理解いただくステップとかっていうものも、なんかすごく簡単ではないなっていうところを、なんか肌で感じられたみたいなところはすごく大きかったですし、実際に最前線で、事業を進めておられる方々へのリスペクトも、非常に、湧きましたし、まあ、その方々と一緒に、プロジェクトを進められたことで、なんか絆もできたみたいなところが、非常に、そういう意味ですごく良い、プロジェクト参加だったなって感じてます。
なんか、バリバリアポも取られてましたもんね。すごいなと思って、はい。
たまたま運が良かったですけど、はい。
まあ、卒業式もやってましたよね。
はい、卒業式やってました。
のチームの、はい。
はい。卒業式やって、なんかちょっと感動的なそれぞれのコメントとかもあったりして。まあ、でも3ヶ月に1回ぐらい、なんかこうそういう、折を見て、ちょっとプロジェクト的に走らせるっていう形でやりましょうみたいな話もあったので、まあ、そのためには、なんか僕も可能であれば参加したいなと思ったりしますし、すぐいい取り組みなんで、今後の新入社員の方々も、なんかこうそういう、ちょっと、例えばコーポレートで入社された方とかも、実際ビジネスの現場にこう、やっぱり入ってことで、全然解像度変わるなと思うので、そこなんかオンボーディングとかにもうまく取り入れられないかなって思ったりもします、
ね、なんかそういうのが手を挙げればできるっていうのは一つ隠れた 10X のカルチャーな気がしていて、自分もこの前このスタッフアプリを使いにピックパックの体験を実際に現場入らせていただいてやりましたけど、やっぱりものすごい知ってると実際にやってみるできるは違うなっていうふうに思ったので、めちゃめちゃいいなっていうふうに思いました。なんかこれもなんか隠れたカルチャーで、まあ、N1 を大事にするみたいなところもありますけれど、そういう機会が提供されるのはすごいいいところですよね。
そうですね。なんかやっぱすごい、Think Tanks とか、やっぱ考え抜くとかもめちゃめちゃ強い会社だなと思いながらも、やっぱ探索的に実際にこう、まあ、現場にディープダイブしてみたいなところの、そういったカルチャーもめちゃめちゃ強いなって感じますね。
ちょっと今カルチャーの話になったので、10X3 つ、バリューズっていうのがありますけども、Think10X、Take Ownership、Azban、3つのバリューズありますけれども、一番黒田さんが好きなバリューについて、これ皆さんに聞いてるんですけど、お伺いしてもよろしいですか？
はい。これはもう、自分の中では一択で、Azban チームですと。で、この Azban チームに込められている、思いというか、望ましい行動として、チームの成果に集中するっていうものがあるんですけど、まあ、これやっぱこう、チームファーストであることって僕もすごく大事だなと思っていますし、非常にこう、テンクスで働いてて感じるところだなと思ってますと。例えばその、今、人事制度運用チームで、4人の、真鍋さん含めて4人のチームでやってたりしますが、まあそこであったりとか、HR の、部内においても、すごいやっぱ主語が、自分、個人とかではなくて、チームだったりとか、組織だったりとか、というところに、ちゃんと主語がみんなそこに転換されて、そのために、こう、どうあるべきかっていうことが、建設的に議論ができるっていうのが、なんかベースとしてあるので、なんかすごい、働きやすい、気持ちよく働けるっていうのが、僕は、NX で働いてる中で、非常にこう、心地いいというか、いいポイントだなと思ってたりしますし、先ほどのインサイドセールスの話もそうですけれども、結構部門を超えてみたいな話も、まあ、結構なんか、皆さん本当にフレンドリーというか、例えばちょっと前は僕オフサイト、全社オフサイトの企画とかにも入らせてもらってたんですけど、まあ、いろんな方々にご依頼をさせていただく中で、非常にこう、まあなんていうんですかね、結構ラフに、このコンテンツの企画丸ごとお願いしますみたいな感じで、私はどうしても、もう全然やりましょうみたいな感じで、皆さんこうポジティブに返してくれることも含めて、アズワンだなっていうふうに働きやすいなって思っています。
いや、めちゃめちゃ共感しました。なんか皆さん、やっぱり組織のことが好きだし、組織を健全に保ちたい。なんかチームでちゃんと成果を出しに行くみたいなところが、一人一人の思いとしてもあるし、それが節々業務の中で発揮されている場面が多いので、気持ちいいですよね。
いや、ほんとそうっすね。
なかなか、稀有な組織だなと、手前味噌ながら。僕自身も思いました。
いや、ありがとうございます。本当、思います、はい。は
い。ありがとうございます。ちょっと時間もそろそろ迫ってきたので、最後に。
はい。
黒田さんのおすすめの一冊コーナーに移りたいと思うんですけども。
はい。
おすすめの一冊、漫画でも本でも雑誌でも何でもいいんですが、進めていただけますでしょうか。
はい。これは、めちゃめちゃ考えて、ぐるぐる回って、本当は一度漫画にしようかなと思ったんですが、実はタイムリーに、今週、読んでた本があって、その本がすごく良かったので紹介をしたいと思うんですけども、能力の生きづらさをほぐすっていう本なんですね。これ、真鍋さん読んだことありますか？
いや、読んでないですね。なんか、はい、今、画面上になんか、ジャケットを出していただいてますけど、表紙めちゃめちゃなんか、可愛らしい。
はい、そうですね。なんか、すごい読みやすい本で、ざっくり言うと、人の能力、なんかそんなに変わらないのに、環境によって評価が変わることがあるよねみたいな話で、例えばこう前職ですごい経歴の方が転職してきてあまりこうなんかこう活躍できなかったりとか、まあ、その逆も全然ある。環境が変わればやっぱ活躍されるみたいな人とかっていらっしゃると思うんですよね、僕らの身近でも。で、これってつまりは、なんか能力って、なんか人の能力ってそんなに変わらない。では、だけれども、なんか、人の所有物みたいな風に、やっぱり語られる側面がある。けれども、結果として、その能力って、置かれた環境とか、その環境における人との関係性によって、大きくなんか変化する。っていう、まあ、つまり、能力の発揮っていう文脈においていくと、なんか能力だけを単独で見るんじゃなくて、その環境とか関係性の中にあるものとして、捉えないと。その能力だけに着目しちゃうとなんか生きづらいよねみたいななんか本だったんですよね。ちょっとうまく説明できているかちょっとわからないですが、すごくなんか物語調というか、で、すごい読みやすい本で一気に読んじゃったんですけど、だからまあ、その総じて人の可能性をやっぱり信じて、関係性とか、先ほどちょっと挙げた関係資本みたいなところ、にやっぱりアプローチしていくことって大事だなっていうこともすごく改めて感じさせていただいた本だったので、選ばせていただきました。
ちょっと関心のある分野なんで週末読んでみたいなと思ったんですけど、どんな人が書いてる本なんですか？ 大学の先生とかなんですか？
ですね、
心理学者とかなのかな。
勅使河原舞さんで、でも書かれてる方は BCG、ヘイグループなど外資コンサルティングファームを経て、組織開発を専門に、
へぇ
企業。で、ちょっとここに書かれてるプロフィールでいくと、二児の母で、なんか、2020年から乳がん闘病中ということ書かれてて、で、このなんか本のストーリーもなんか、ご自身の多分子供に向けたメッセージっぽく書かれてるんですよね。なんで結構子育てっていう観点でもすごい、いきそうな本ですね。
早速、買って週末読んで、週明けに黒田さんに感想をお伝えできるようにしたいと思いました。
あ、ぜひぜひ、ぜひ話したいですね。はい。
漫画で左利きのエレン来るかなと思ったんですけど。
左利きのエレン、左利きのエレン言ってたんで、ちょっと左利きのエレンを言おうかと迷ったんですけど、すごいなんか、ホットトピックというか、今週たまたますごい出会ったんで、なんか、いいなと思って紹介しました。はい。
ちょっと左利きのエレン改めて読み直して、予習してきたのに、ちょっと残念でした。
左利きのエレンも最高です、本当に。
最高ですね。はい。
はい。青臭く行きましょう。はい。
はい、青臭く行きましょう。では、ちょっとお時間なので。では、エンディングです。10XFM では、リスナーさんからのお便りを募集しています。エピソードの感想や、10X のメンバーに聞いてみたい質問など、どんなことでも構いません。番組概要欄にあるお便りフォームからの投稿、または Twitter でハッシュタグ、10XFM でツイートをお願いいたします。また、10X では、現在様々な職種のメンバーを募集しています。この 10XFM を聞いて、10X に興味を持った、カジュアルに話を聞いてみたいと思われましたら、こちらも番組概要欄にある採用情報、また 10X のホームページのリクルートから応募をお待ちしております。最後に Spotify、Apple Podcast などお聞きのポッドキャストアプリで番組のフォローをお忘れなく、最新エピソードの配信時にお知らせが届いたり、また過去エピソードの再生済み、未再生が一目でわかるようになり大変便利です。それでは今日のお相手は真鍋と黒田さんでした。それではまた次回。